まあ今回のですね旅を一言で言ったらですね、もう長かったですね。まあ日数的にもですね、実際5月の31日日曜日に出て、10日の夜遅くに帰ってきたんで、だいたい11日間ですね、まあ長いなと。だいたい4日目ぐらいから結構もう拷問みたいな雰囲気です。陸から出てるもんだからね、なかなか帰ろうと思っても帰れないですよね。海の上にずっといるもんだから、もう逃げ場がないみたいな感じですね。もうあのでかい豪華客船、大型のですね船がですね、なんかもうなんていうんですかね、こうね、こうなんか監獄というか、なんかこう捕らえられてる身なんじゃねえかというような感じですね。まあでもそれでもですね、本当に祝福された時でした。上海を出航してですね、最初に行ったのがチェジュ島っていうところですね。韓国の沖縄みたいなものですね、日本でいう。そこに行って、で日中韓の一致のために祈る集会が持たれました。その後また船に乗ってですね、ほとんど滞在時間はないです。また2日間ずっと船の旅があって、そして次は香港に行ってですね、で、香港で今度はまた集会があって、で私ね、初めてあのノアの箱舟の原寸版みたいなのが香港にあるわけです。実際にこの大きさでしたというノアの箱舟があるんですね。でそれをみんなで見に行って、私たちが乗ってた船の方が大きかったんですね。でこっちの方が大きいなとか言いながらですね、で、まあ、またこう船に乗って、そしてまた2日間かけて上海に戻ってくるというね。だからほぼ船だったわけです。ほぼ海の上にいました。だから電波もですね、ほとんど届かないはずなんですけども、もう耐えきれなくなってですね、私 Wi-Fi をですね、結構高いわけです。1時間分を使うので10ドルかかるんですね。1000円ぐらいかかるわけですよ。最初こうなってたけどね、もう耐えきれんくなって、もうこうやるわけですよ。1時間で、ね、あのログアウトしてないとね、時間がこう換算されてくることを最初気づかなかったんですね。で最初ちょっと5分ぐらい使ってほっといたらですね、もうそれ1時間経っちゃってたとかになってですね、でまたあの入ってというかね、また買ってみたいな、そんなやりながらですね、まあ、何度かこの旅を終えて帰ってくることができました。まあ、本当に祝福されてですね、特に日本と中国の本当に一致のために、まあ、すごく大きなきっかけになった時だったなと思ってます。特にですね、私個人的にはですね、まあ、日本のワークショップも本当に素晴らしくてですね、本当に中国の方と涙を流して共に祈る時間がですね、あったり、まあ、メッセージ私2回ともさせてもらったんですけども、本当にその招きに応じてですね、中国人たちが本当に涙流してですね、もうこんなこの船の上でこんなことが起こるのかというですね、和解の打ち破りみたいなのがですね、本当に起こる時だったんですね。で、ある夜の集会、金曜日か土曜日の夜の集会ではですね、香港チームとマカオチーム、マカオからも来てたんですね、と日本のチーム、その3つの国のですね、合同チームで礼拝を導いた時があったんですね。でその時にね、もうね、ものすごい打ち破りが起こったんですよ。もう中国の人たちももうすごいことになってですね、メインホールでやった集会だったんですけども、私自身も本当に鳥肌が立って、その中でもですね、あの歌が歌われているんですね。イエス愛します、今日も歌ってましたけど、中華圏でなんかめっちゃ広まってるんだよねさあ、これあなた作った歌なのとかめっちゃ言われてですね、みんな中国語で歌ってるという感じですね。本当に恵まれた時でした。これからさらにですね、日本と中国、韓国の一致がさらに強力なもの、さらに大きなもの、さらに深いものとなっていってですね、それが本当にエルサレムに帰っていく、エルサレムへ福音を携えていく、その本当に大きな打ち破りとなっていくことを信じています。期待します。なので皆さんで中国も行きましょうあら南京の牧師、家の教会のリーダーと会ってですね、その人が本当に涙を流して悔い改めたんです。まあ、南京といえば南京大虐殺、ね、日本が本当に攻めた場所ですね。そのことをずっと聞かされてたその人はですね、本当に日本のことが憎くて憎くて憎くて、自分が実際にやられたわけじゃないけど本当に苦しんできた。神様にある時言われたそうです。日本を許しなさい。でも彼はもうそれだけはできません。でもその中で、その集会の中でですね、全然メッセージはそういうこと触れてないです。ただイエス様礼拝しましょうってメッセージしてた。でも礼拝してただけで聖霊様が触れてくださって、 自然と自分の口から日本を本当に憎んでいたことを一生許してください、私たちの罪を許してください、悔い改めの告白が出てきたそうなんですね。集会終わった後にその先生が来て、本当に一緒に祝福を祈らせてください、一緒に祝福し合いました。南京の先生が言ってたんです、南京に日本の生き方来てください、南京に日本からの祝福を持ってきてください、南京の人たちは日本の祝福を本当に求めています、それが本当に必要としています。だから皆さん南京に行きましょう。まあ中国にですね、本当にどんどん扉が開かれていったらいいなと思います。私もちょっと怖いです。中国はなんかこう勢いが半端ないんですね。船がですね完全にシージャックされてたわけです。もうあれすごいですね、もうロビーとかですねデッキとか全く関係ないわけです。どこでも集会を始めている、もう大きな音で勝手にマイク使ってやってるわけですよ。もう部屋までその音が聞こえてくる、中国のパワーをですね、感じる旅でしたね。でも本当に日本と中国が共に力を合わせていくときにエルサレムの扉が開かれていくんだなということも実感した旅でした。感謝します。皆さん本当に世界選挙はどんどん進んでいることを覚えて感謝します。今日のメッセージに入っていきたいと思うんですけども、今日はですねテーマとしては目を覚ませってテーマです。花嫁よ目を覚ましなさいというテーマです。メッセージの時に寝ている人、今日は眠れません。ね、目を覚ましなさいっていうテーマですから、ね、眠ってたらめちゃくちゃ目立ちます。ヨハネの黙示録3章を開きましょうか。前にも出ますけども、ヨハネの黙示録3章ヨハネの黙示録の3章の2節から4節、まず2節を読みたいと思います。じゃあ皆さんで一緒に読みましょう。3、はい、目を覚ましなさい、そして死にかけている他の人たちを力づけなさい、私はあなたの行いが私の神の御前に全うされたとは見ていない。黙示録の3章というのはどんな手紙か、2章3章皆さんよく聖書を読んでいる方はすぐ分かります。これはイエス・キリストが教会に向けて書いた手紙です、ね、イエス様を信じてない人に対する伝道メッセージじゃありません。キリストを信じる者たちに向けて書かれた、つまり教会に向けてイエス様が書いた、ね、つまり花婿から愛する花嫁に向けて書かれた手紙です。7つの教会に対してイエス様は書いているんですね。その中の5つ目の教会にあたるのがこの言葉が出てくるサルデスという教会です。私ね、黙示録のその7つの教会からメッセージすることがたまにあるんですけどね、だいたいスミルナの教会とかね、テアテラの教会とか、フィラデルフィアの教会、エペソの教会、ラオデキアの教会、そういう教会結構やりました。でもね、サルデスの教会からやったこと長くなかったんですよ。そういう教会があったなぐらいの感じだったんですね。ある時黙示録をもう一回見てた時に目が開かれていきました、ね、だから今日はこの教会に向けて書かれた手紙から一緒に分かっちゃっていきたいと思うんですけども、それまでの教会に対してはですね、イエス様は称賛と叱責の両方を語っています。まあスミルナの教会以外はですね、称賛と叱責です。でもこのサルデスの教会に対しては称賛らしい称賛が一言も書かれていないんです。あなたのこういう行いが素晴らしいとかね、あなたはよくこれをやっているとかね、他の教会には非難も書いてるけど、そういうところも書いてるんです。でもサルデスには一言も書いてないの。だからね、私ね、あんまりいいイメージサルデスの教会にずっと持ってなかったんです、ね、でじゃあ何が書かれてるのかと思って見たら、いきなり書かれているのがですね、3章の1節に書いてるんですけども、こう書いてるんですよ。7つの神の7つの御霊および7つの星を持つ方が、つまりイエス・キリストが言われる、 私はあなたの行いを知っている。あなたは生きているとされているが実は死んでいる。手紙の最初にですね、サルデスに向けてイエス様が書いたのは、あなたは死んでるよ。すごいですね、北斗の拳みたいになってます。お前はもう死んでいるみたいなね。何よーって立ち向かう。いや、お前はもう死んでいる状態なんですよ、イエス様が言うたら。あなたはもう死んでるんだよ。え、何それみたいな、始まってもいないみたいな雰囲気。サルデスの教会にはですね、大きく分けて2つの種類の人たちがいました。一つは死んでる人たちです。もう一人、もう一つ種類は生きてる人たちです。そりゃそうですよね。死んでるか生きてるかしかない、ね、その2種類しかいないですね。でも、もちろんこの死んでるというのはね、あの北斗の拳のお前はもう死んでると、あの死んでるじゃないですよ。これは霊的に死んでいるということです。実際には生きているけど、でも霊的には死んでいる、つまり眠っている状態です。霊の目が開かれていない、目が開いてない状態。分かりやすく言えば、形だけのクリスチャンです。神様の存在に対して全く反応できていない人です。毎週教会に集まっているかもしれません。だってサルデスのこれ教会に対して言われてるからね。この場所にはいるかもしれないけど、その信仰の本質は伴っていない人です。もちろん死んでいるから御声を聞くことはありません。神様の御心を知ることができないから、いつも自分の価値観や判断、決断のままに生きます。あるいは世の価値観や風潮に頼っていきます。イエス様が言った、それが死んでいる人なんですね。私ね、たまにこういう言葉聞くわけです。ある人と話してたら、いや、なかなか教会行けないんですよ。そうですか、日曜クリスチャンなんですよね。まあ、たまになんかこうね、使いやすいから使う日曜クリスチャンっていう言葉、深く考えたことなかったの、それまで。ある時ね、え、恐ろしい言葉じゃないかと思ったんですね。日曜クリスチャンって何と思ったの。え、ということは平日はノンクリスチャンなのかみたいな。いや、でもそうでしょう。日曜クリスチャンって何？平日は日曜日以外の月から土曜日までは神様と関係ない人として歩んでいる人が日曜クリスチャンです。もしクリスチャンだけど日曜日なかなか行け、日曜日が行けない人はですね、教会に日曜日しか行けないクリスチャンでいいんです。日曜クリスチャンってなったら、日曜日この中にいるときだけはクリスチャン、外出た瞬間にイエス様知らないです。いやいやいやいやと、そんな深く見ることないでしょって思うかもしれないですけど、でもね、実際こういう人っているかもなと思った。本当に日曜クリスチャンって、この中ではイエス様、でも一歩外出たときに、自分の生活に戻ったときに、イエス様なんかこれっぽっちも出てこない、イエス様知らない人と同じように生きている、日曜クリスチャンですね。実際が伴っていない、本質的に伴っていない人です。そういう人はいいですか、眠っている人です。イエス様が言う、あなたはもう死んでいるの人です。皆さんに勘違いしてほしくないのは、私は別に特定の人を責めているわけじゃない。この傾向というのはね、誰にでも来るということです。いいですか、睡魔というのはね、誰にでもやってくるんです。眠くなったことない人いないでしょう。私は今まで生きてきた中で一回も眠くなったことないです。死んでますよその人。 生きている限り眠くなるんです。生きている限り目が開けたくても開けれなくなる時があるの。まあ、私の、ね、幼馴染親友の、ね、私前も彼の話したことあるかもしれない。寝ていると言ったらなんか出てきてしまうんですね。すいませんけどもね、高校生の時にね、彼は眠りの神と呼ばれていましたけど、今はね本当にイエス様に変えられてね、本当にあがなわれて喜びいっぱいでね、日だまりカフェのマスターして、ね、高校の時は眠りの神、まあとにかく寝てたわけですよ。学校に入ってきたらですね、もうおはようでカバン置いてすぐこう寝るわけです。彼が起きる時はですね、トイレの時です。あと お昼ご飯のお弁当の時です。動物でしょう、そのね、トイレとか、まあ、あとはずっとこう神戸を垂れているわけですよ、ね、まあだからいじられましたね。私もたくさんいじりました。彼のこの額にですね、肉とか書いてみたりとかですね机とかにもいろいろ書きましたね。眠りの神とかねイエス様信じてるのに眠りの神とか書くなとかいろいろ書きましたね。ある時には彼のお弁当を先に食べました。お昼ご飯むくっと起きるわけですよ、ね、それは楽しみだから起きるんですね。弁当を開けたら何にも入ってないわけです。あるいは友達がですね、自分の弁当に入ってたいらないホッケとかをこう入れとくわけです。開けたらホッケしか入ってないとかね、まあいろいろやりましたね。ゴミ箱にゴミを捨てに行くのがめんどくさいから、彼の机の上にこうゴミを置いていくようになりました。神戸を垂れてるもんだから気づいていないわけです。気づいたらですね、ポッと目を覚ましたらこう山積みにゴミがなってこうのけぞってるのを見たりとかまあ面白かったですね。まあ眠りというのはですね、誰にもやってくるもんです。眠気というのは来ます。イエス様も弟子たちに言いました。これっぽっちも起きてることはできないのか、目を覚ましていなさい。でも言われて分かってるけど、やっぱり弟子たちはまた眠ってしまう。霊的にもそうです。起きていよう、起きていや いたい、いや起きている、そのような意思がないと、選択がないと、決意がないと、私たちの目はどんどん閉じていきます。眠気というのは襲ってくるんです。時にはそういう時期というのが来るでしょう。いつも眠たいわけじゃないんです。でも時間帯によってはそういう頃が来ると同じように、あるシーズンに入っていくときに私たちの霊は本当に弱くなっていく。皆さん、私たちは心で自分、私たちの心は自分で選択してある意味で意識しないと、どんどん神様から離れていく性質を持っています。それが罪の性質なんです。罪というのはね、本質が的外れという意味だから、知らず知らずのうちに神様から離れていってしまう傾向があるんです。皆さんの中に週に7日間ありますね。7日のうち7日間全部で私はシャワーに入ります、お風呂に入りますっていう方、だいたい手を挙げると思います。でね、まあ、ある人は5日6日ぐらいかもしれません。でもだいたいみんな毎日入るでしょう。いや私ね、1回でいいんですよ、ね、1週間でだいたい1回で決めてます。1回ぐらいで持つんです。持たないです。臭いです。あなたが大丈夫でも他の人が大丈夫じゃないですあなたが大丈夫でも他の人がもう耐えれなくなります。なんでかって言ったらですね、体というのは何にもしてなくても赤が溜まっていくわけです。私ね、びっくりしたことがあるの。弟がヒロがね、昔骨折したわけですよ。でね、骨折したらね、何するかって言ったらギブスをするわけですよね。ギブスね、わかります。固定するわけですね、こうで1ヶ月以上そのギブスが外れなかったわけです。で私今でも覚えてるのは、私も小学生でちっちゃかった、そのギブスを外す時、記念の時があったわけですよ。で病院にみんな集まってそのギブスを外したんですね1ヶ月間ギブスつけてたね、足見たことある人いますか？見たことないぐらい細いわけですよ。もうね、鳥のなんか 肉全然ついてない鳥のこう足みたいな感じの雰囲気があってですね、と腕と変わらないやんみたいな。今でも覚えてんの、両側の左右の足が全然違うの。でね、いやそれだけじゃなかったの、私が強烈に覚えてたの、ギブスを外した瞬間ね、その部屋中にね悪臭が漂ったわけです。くっさ、何その足みたいになったの。ヒロの足ね。もうね、臭かったんですよ。何この細い粛清し、何この足みたいな。外さない方が良かったんちゃうみたいな。今でも覚えてますよ。彼ね、ギブスつけてたから何にもしてません。もう、いや、あの時恐ろしいなと思いました。人の体ってどうなっとんねん。何にも使ってないのに。言ってみたらギブスである意味で守られていたわけです。なのに、赤は溜まっていく。もう汚いわけです。臭いわけです。毎日洗わないと、ほっといたら私たちの体は汚くなると同じように。私たちの心は毎日メンテナンスは必要です。心のチューニングをいつもイエス様の音と合わせる必要があります。じゃないと狂っていくから。狂っていった時にどうなっていくか、眠ります。目が開けなくなるの。霊的に死んだ状態になっていく。私は大丈夫だと思っている人ほど眠っていることに気づきません。サルデスの教会の中には、いいですか、教会の中に生きている人と死んでいる人がいたんです。同じ教会の中なのに、同じ教会なのにそんなことありえるんですか。教会はみんな一つなんじゃないんですか。このサルデスの教会を見る限り、ありえてしまっているんです。もちろん教会はキリストの体です。みんなつながっているんです。体の器官として。でも、花婿の前に立つときは、いいですか、一人ずつです。みんな一緒に花婿の前に立つということを、どこかで私たちは考えてるかもしれないけど、私はそうは思わない。イエス様の御前に立つ、花婿の前に立つ、その瞬間はあなたは一対一なんですよ。隣の人が目を覚まして信仰が燃えていて、いつも生き生きしているから私は眠っていても大丈夫なわけがないんです。あなたも一対一でイエス様の前に立つ時が来るから。皆さんに聞きます。目を覚ましてますか。あなたの霊ははっきりと起きてますか。この3年ぐらい前からですね、世界中の教会が私はふるいにかけられているなってことを感じています。日本の教会はまだ守られている方かもしれないけど、日本の教会の中でもやっぱりふるいが起こっていってます。いろんな教会がイエス様を待ち望み、その再臨を待ち望み、神の御国を求めて前進するというよりは自分たちの繁栄に走ります。海外の教会、特に西洋の教会、アメリカの教会は本当に多いですね。この世での成功が語られるようになってきます。中心的にみんな目が閉じてってる。真理が分からなくなっている。でもね、私はこれからはこれが教会レベルにとどまらないってことを感じてます。個人のレベルに入っていく。一つの教会の中でも神様がより分けていく段階にどんどん入っていく。聖書を見る限り そうなっていくんじゃないかということを感じています。一つの教会の中でも目を覚ましている人と目を閉じてしまっている人、眠っている人と起きている人がはっきり分かれていくんじゃないか。十字架を体験して自分に死んでキリストに生きる人と、いつまでも自分に生きている生ぬるく歩む人、霊的には死んでいる人です、はっきりと分かれていくんじゃないか。だから花婿であるイエス様は教会に語るんです。眠っている人たちに語るんです。起きなさい、目を覚ましなさい。祈りの家がですね、去年の3月から始まりました。本当にこの教会に絶え間ない祈りの家があるということは本当に大きな祝福、神様の大きな選びだなということをですね、今回私中国行っても感じました。日本の中でこんなにクリスチャンが少ない国の中で24時間ずっと祈りが捧げられている教会が日本のあちこちにある、札幌にもあるというのはなんと素晴らしいことだろうかということを感じました。絶えず目が覚めているべき教会です。ずっと目が開いているべき教会です。でもね、やっぱりチョップを見ていくときに思うわけです。火曜日の祈り会を見ていくときに思うわけです。ある時は始まっていくときはですね、うわー勢いある、でも私たちは生活を繰り返すときになんとなく容量が分かっていくときに、システムがなんとなくできていくときに、なんとなく上乾きが収まっていく。いつまでもあの新鮮な初めの愛を持ってイエス様を愛するということよりも、自分の生活を中心に置きながらイエス様をおまけとして、そういう風潮がもし教会に漂い始めてるんだったら嫌だなってことを考えました、感じました。私自身もそうです。いつまでも主の御前に出続けるものっていうのはね、本当に少ないんだなと思います。本当に目を覚ましている人というのは、たとえ問題が起こっていようと、何かの壁にぶつかっていようと、いまいと祈りの課題があろうがなかろうが、主の御前に行くことを何よりも喜びとしています。苦しい時とか問題ある時とはね、みんな祈るんですよ。解決したらどうですか。それはもしかしたらイエス様を愛してるんじゃなくて花婿を利用してるんです。本当に愛してる人はね、いつまでも死の前に出続けます。この教会でも本当にずっと祈り続ける人たちいますね。イエス様はサルテスの教会に対してさらに続けるんです。もしそしてあなたが目を覚ましたなら、こう書いてますね、他に死にかけている人たちを力づけなさい。あなたが目覚めたならば、あるいはもうすでに目を覚ましているならば、それで終わってはいけない。今度はあなたが他の人たちを目覚めさせてあげなさい。目を覚ましてあげなさい。私はあなたの行いが神の御前に全うしたとは見ていない。つまり、あなたにはまだやるべきことが残ってるじゃないか。あなたの隣を見なさい。あなたの周りを見なさい。眠ってしまっている人がいないか。 いるならばあなたが起こしてあげなさい。眠っている人を起こすことができるのは起きている人です。5人の愚かな娘、この、ね、娘たちが寝ているときに、空、花婿だ、準備しなさいって言ったあの声の人です。目を覚ましている人、イエス様はそれほどまでに全ての人が目を覚ますことを願っているんです。私はこの教会でもみんなが目を覚ましている、覚まし続けていくっていうことを本当に願っているし、そうなると信じます、信じてます。でもね、あなたの選択です。私がどんなに願ってても、この教会に対してイエス様はどんな眼差しだったんだろうか、どんな思いでこのメッセージを、この教会に手紙を書いたんだろうか。私はある時までずっとこれが厳しい眼差し、裁きの叱責のような眼差しで語っているとずっと思ってました。でもね、読んでる中で一つのことに気づいたんです。実はこの教会に対してはですね、他の教会に書いているけども、この教会には書いていない言葉が一つあったんです。それは何か、あなたには非難すべき点があるという言葉です。サルデスの教会に対してイエス様はあなたには非難すべき点があると言って、これを言ったんじゃなかったんです。それに対する具体的な裁きの内容も書かれていません。つまりどういうことか、キリストは非難としてサルデスの教会にあなた眠ってるんだよって言ったというよりは、私はこう考えます。これは花婿の叫びです。眠ってしまっている花嫁を見るときに、憐れみの心と胸が引き裂かれる心を持って、嘆きと悲しみを持って叫んでいるんです。悲痛な叫びです。目を覚ましてほしい。なぜそこまで切実か、なんでそんなに必死か、花嫁だから。この人が私の花嫁だ、この人と結ばれたい、そう願ってやまない。あなたが花嫁だからです。船の上でですね、最後の夜にこのようなセレモニーがあったんですね。子羊の婚礼というタイトルのセレモニーでした。何をするのかなと思って、私はよく分からなかった。そしたらですね、全員が白い服を着ることになって来てですね、そして集まったんですね。でちょっと写真を見てほしいんですけど、こういう、あ、これちょっとその前ですね、これ、いや、ちょちょちょ、あれ、その前、そうそう、これ、これがメイン会場なんですけども、みんな白い服を着て集まったんです。そしてここで賛美歌が捧げられました。これ何を意図としてるかって言ったらですね、私たちはいずれ天において花婿であるイエス様と永遠の愛で結ばれ結婚する、その子羊の婚礼のリハーサルをしましょうってことだったんです。いずれイエス様と結ばれていく、その子羊の婚礼のリハーサルをみんなでしましょう。みんなで白い服を着て集まりました。本当に麗しい時間だった。次の写真いいですか。イスラエルのラビがですね、生産式を取り行ってくれたんですね。で牧師たち、私も前に出ましたけども、牧師たちがそのパンを裂いて一人一人に渡したんです。生産式というのはイエス様の肉と血によって一つ心に心臓と結び合わせられるということですね。そしてその後にですね、デッキの方に出てみんなでパーティーです。雨降ってたんです、この時。え、雨の中でやんのと思ったけど、 もうなんか恵みの雨のような感じでですね、みんながもう踊ってその婚礼を祝ったんです。船の最後の夜にですね、こういうことが待ってたんですね。本当に感動しました。でもそれと同時に、ああ私たちのリハーサルというのは今の生活の中で始まってるんだなってことを思った。こういうセレモニーとしてやるのもいいかもしれないけど、実際のリハーサルは子羊との婚礼のその結婚生活というのは、そのための準備というのは今この地上においての生活の中で始まっているんだ。目を覚ましなさい。眠ってる者たちよ、目を覚ましてほしい。花婿であるイエス様は私たちに語ります。そしてあなたが目を覚ますのを待ち続けます。一つのですね、動画を皆さんで見たいと思うんですけども、私インターネットでですね、グレープっていうこの動画のサイトがあって、そこでですね、こういろんな動画が載ってるんですね。でその動画を見てですね、たまに一人でこうなんか家族の話とか見てちょっと感動してるんですけども、その中でですね、本当にこういう動画をある時発見したんですね。これは、岡山県にある結婚式場アーベリール、景品館っていうですね、そういう結婚式場においが結婚式場がですね作った一つのムービーなんですけども、ショートムービーですね。実はこの結婚式場でですね、一組のカップルが結婚式を挙げたんです。でもこのカップルが結婚式を挙げるまで本当にいろんなことがあったんですね。実はこの結婚式にこのカップルが結婚式場を挙げるってことを決めたのは8年も前です。でも8年間彼らは結婚式を挙げることはできなかった。なぜか花嫁が病気になって昏睡状態になり、そして6年もの間ずっと意識不明の状態になってたから、植物人間のようにただ眠っている、ずっと寝ている状態になってたから、目覚めた時に、いつ目覚めるかわからないけども、目覚めた時に挙げたその結婚式の様子がですね、この式場が特別に作ったそのムービーですね。ちょっと見てもらっていいですか。
式っていうか回復復活祭みたいな、そういうイメージを僕は持ってやってました。
ちょっと目と目を合わせて
違うちょっと
違うっていう感じで
結婚式を3月2007年にやったかな、
3月11日
にやろうと思ってて、で準備を始めようかなと思ってた3ヶ月前に突然の出来事が起こったので、それを式場の方に言ってちょっと止めてもらうっていうか、まあ8年間も止めてもらったんですけど
んしって、もううちの親はもう別の人探したらいいんじゃないんって言っとって、まあ待ってくれるって言っとって、でもう久しに言っても聞かんから、もう久しのお父さんお母さんにももう他の子を探した方がいいよって、
本当にもうもっと元気な子がおるよ言って、いや僕は待つって言ってくれたのが本当に8年間も本当に待ってくれてありがとうって、
なんで待ってたんとかな
ってよく言われるんですけど、まあそもそもね、8年前そうなる前に一回結婚しようと2人で決めたわけですから、まあその後結婚式はできなかったとしてもその気持ちはあったんで待ってたのかなと、支えられたのかなと。
が決まっていないお客様だったので、まあ、メモの情報を見ると何か深刻なことがあったんだろうなと。なんだろうっていう気で手に取ったんですけど、その当時の担当者はもういなくって、その当時の支配人であったりスタッフも、まあ、全然いないっていう状況下ではあったんです。いつかなと待ちわびていて、石澤さんのファイルがここにあるけどってみんなでお話になりつつ、その矢先に石澤さんからご連絡があって、え石澤さんみたいなそれを見えて、って復活みたいな話になりで来てくださったんですね。ずっと保管されてました2人のファイルは。
そうそれが多分すごいことだと思う。
それはご神様が、ゴールを決めなかったからなんですね。
花婿は花嫁が目を覚ますことを願ってます。イエス様が花嫁として選んだのはあなたです。だからあなたが目を覚ますことを待ち続けます。あなたが目を覚ますことを待ち続けるんですよ。あの新郎がね、その結婚式場にもずっと待ってくれって頼み続けた。私ね、イエス様も天のお父さんにもうちょっと待ってほしい、ずっと頼み続けてるんじゃないかな。なんでそんなにあなたに固執するか。代わりがいないんです。花嫁はこの人って決めたらね、あなたの代わりはいない。だからイエス様はあなたが目を覚ますことを待ち続けている。長い期間が経ちました。イエス様が天に上げられてから2000年以上少なくとも経ってます。ある人は言います、もう帰ってこないんじゃないかって。私はそう思わない。イエス様はずっと待ってるんです。行きたいけど、教会が、あなたが目を覚ますこと、目を開けること、そして目を開けた花嫁を迎え入れたいんです。だからイエス様はずっと待ち続けている。私たちも待ち望んでいるかもしれないけど、イエス様の方が待ってます。あなたを待ち望んでいる、待ち続けている。目を覚ましてほしい。だからまだ来てないんです。黙示録のこのサルテスの教会に対してイエス様は最後に言うんですね。勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。白い衣というのは汚れていない衣です。勝利を得る者というのは誰か。目を覚まし続けた者です。眠らなかった者たちです。霊の目を開け、信仰の目を開け続け、いつもイエス様を見続けた者たち、その勝利を思える者たちに、白い衣って何ですか？ウェディングドレスです。この言葉はですね、白い衣を着せられる、受け身のように書いてますけども、原文を調べたら、その者たちは白い衣を自分で身にまとうことができるって書いてるんですよ。ウェディングドレスは花嫁が用意します。汚れていない真っ白い衣、イエス様だけを見つめ、その方に生涯捧げ続けたもの、この方のためにその生涯を捧げたもの。あなたの宝のあるところにあなたの心もある。イエス様はそう言います。あなたの宝は地上にありますか？あなたの身の回りにありますか？あなたの生活にありますか？あなたの願いにありますか？あなたの夢にありますか？それは悪いことではないかもしれない。でも、もしあなたの宝が天にあるならば、花婿のところにあるならば、あなたは花婿を得ることができる。最も大きな祝福じゃないですか。この地上で得れるどんな祝福よりも、どんな成功よりも、私はそれを考えたときにね、ああなんてちっぽけなものに、私たちは時に振り回されるだろうか。なんてちっぽけなものに私たちは振り回されてるだろうかって思いました。イエス様は天において式場を設営してます。あの式場の人たちがずっとそれを保管し続けたように、 天の式場においてもあなたの名前は保管されているんです。だからこそ目を覚ますことを待ち続けます。イエス様は用意してますよ、あなたのために天の式場、花嫁。だから目を覚ましましょう。目を開けてください。起きてください。いい加減に自分のことばっかり考えていけるのやめましょう。自分の人生に振り回されるのやめましょう。イエス様を待ち望みましょう。自分にばっかりこだわるのやめましょう。花婿、イエス様はあなたが目を覚ますの待ってます。いろんな言い訳をして、いろんな理由をつけて、私たちはイエス様との時間を後回しにする。いつまでもそんなことやってないでください。イエス様はあなたのことを待ってるんだから。主の御前にいつも上乾くものでありたい。もう一度初めの愛を取り戻していきたい。イエス様を求め続ける花嫁の心を持ち続けていきたい。そのことを本当に願います。そして皆さんにも本当にそうあってほしいと願っています。目を閉じてください。私たちの花婿イエス様、私たちはなぜこんなにも食べることに着ることに思いが振り回されるでしょうか。なぜこんなにも自分の人生や自分の価値観やそのようなものに振り回されて生きるでしょうか。もっと純粋にあなたを愛したい、純粋にあなたを慕い求めるものでありたい。なぜこんなにも私たちの心には隙があるでしょうか。なぜこんなにも私たちは憎なる思いを手放すことができないでしょうか。なぜこんなにもあなたから離れてしまうでしょうか。なぜこんなにも もっとイエス様、あなたが私を愛してくださっているように純粋に私もあなたを愛したい。花嫁の心を持ち、あなたが待ってくださっているように私たちも目を覚まし、あなたを待ち望むものでありたい。どうぞ今一人一人の心をあなたが覚ましてください。一人一人の目をあなたが開けてください。心の目をあなたが覚ましてください。そしてイエス様、あなたをただただ愛し待ち望み、人生のすべての照準をそれに向けることができるように助けてください。この教会にいる一人一人の中にあなたが語りかけてくださっていること感謝します。起きなさい、目を覚ましなさい。私はあなたを選んでいる。私にとってあなたが花嫁なんだ。私はあなたを待ち続けている。あなたの以外にはないんだ。その声を私たちが聞き続けることができるように助けてください。今それぞれの口で祈りましょう。今もし、ああ 私の衣は自分で怪我してしまっていた。あるいは私は本当に目が開かれていない、眠ってしまっているようなものだ。そのことを本当に感じる人がいるならば、花婿の前で祈りましょう。主よ、私の目を開いてください。花婿の前で祈りましょう。またあなたの周りでそのような人がいるならば、イエス様は言われました、あなたが力づけなさいと。取りなして祈りましょう。今目を開くことができるように、目を覚ますことができるように、生活を変えることができるように、しっかりとした決意と決心を持つことができるように、それぞれの口で今祈りましょう。ハレルヤ。